黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部ザストーリー、今月は黒部のジビエをピックアップしてお送りします。今月はジビエについていろいろとお話を伺っています。先週に引き続きお話は一般社団法人飼料屋代表理事村井聡さんです。村井さん、よろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。親不孝ハンターの村井です。
先週ね、そういうあのキャッチフレーズがつきましたけれども、お母様が罠の免許を取られて、まあ、それをね、あの見ていて、あ、こんなにあのいろいろ鳥獣が暴れるんだったら俺がハンターになってやるってなったってことですよね。
そうですね、俺がやらねば誰がやるの精神です、
ね、はい、かっこいいと思います。さあ、そんな狩猟屋をなさっていらっしゃる村井さんなんですけども、狩猟屋さんではあの実際にこうハンターさんたちが集まって、いろんな鳥獣を持ち込んだりってこともされてらっしゃるんですよね。
そうですね、うちは冬がメインなんで、今はこの NPO 法人の方で仕事させてもらってますけど、冬になると結構皆さんあの持ち込んでくれてますね。
だいたいイノシシを一頭あの食べられる状態にするまでにどれぐらい時間がかかるんでしょうか。
あ、すごい雑にやると2時間ぐらいで終わりますけど、ちゃんとお肉にして皆さんに美味しく食べてもらおうってなると6時間ぐらいはかかってますね。おそらく
結構かかりますね。
そうですね、もうだからもうほぼ丸1日やるような形になるかなと思います。
解体をするときに何か気をつけてらっしゃることってありますか。
衛生的であるっていうことに一番気を使ってますね。もう搬入された時点でもうそれかなり綺麗な状態にしなきゃいけないっていう意識があるので、もうもちろん手もそうですし道具も綺麗にしてますし、汚染されたものを肉に付着させないっていうのをまず第一に考えてやってますね。格好とかもすごい綺麗な格好をしなきゃいけないですし、まあ、身なりも気をつけなきゃいけないなと思います。このまま結婚式も出られるぐらい綺麗な格好で仕事をしたいなといつも心がけてます。
そのぐらいの気持ちでってことですよね。
そうですね、まず基本的に今日も見てもらっても分かるように白いパンツ履いてるんで、でもあの新郎の格好してもいけるかなと思ってますので、はい、
あのお客様の反応というか、はい、あの実際お肉を買ってかれる方たちの反応っていうのはどうですか。
食べてもらえるとその進化が分かるかなと思ってますね。後で美味しいなって言ってもらえることもあったりするので、直接そういう声を聞くとやっぱりすごい嬉しいですね。
村井さんはお料理されるんですか。
ああ、そうですね、たまにですけど。
あのイノシシのお肉使ってどんなお料理を作るんですか。
まあ、最近はシチューを作ってたりだとかしてますね。あとはその骨付きの肉を作ってみたりだとか、そういうのをちょっと試験的にいろいろやってますね。
シチューっていうのは何かこう工夫をされたりするんですか。
全然しないです。あの逆にその素材をちゃんと分かってもらえるようなものでいいのかなと思ってて、細かいことは全然しないですね。
なんかジビエ肉っていうと作る私もちょっと構えたりするんですけど、どうでしょう。
いや、もう全然普通に取り扱ってもらってもいいかなと。ちょっと硬いかなっていう印象はあると思うんで、そこさえ気をつけてもらえれば、あの強く火を通さないだとか、あの弱火であるだとかっていうのさえ気をつけてもらえれば、割と美味しく食べてもらえるんじゃないかなと思ってますね。
黒部座ストーリー。将来的になんですけども、この新川のジビエをどんな風にあのしていきたいななんて思っていらっしゃいますか。
そうですね、もう世界に広がるような肉を作っていきたいなって考えてますね。
そのためには必要なことって何だと思われますか。
健康でいることですかね。まあ、あのテーマはそうなんですけど、あのもちろん我々の 肉を食べて健康になるっていうようなところから始めて、まあ、価格のことだったりだとか、ですね、その使いやすいメニューをみんなに伝えていくことだったりだとか考えていかなきゃいけないかなとは思ってますね。
最近はあの SNS とかあの、まあ、いろんなものを通してあの PR ってことをされてることが多いと思うんですけれども、村井さんはいかがですか、そのあたりは。
実はあんまりしてなくて、うち の, そのスタッフが代わりにしてくれたりするんで非常に助かってますね。
効果を感じることってありますか？
あります。なんか何々見てきたんですけどとかって電話があったりするんで、はい、感じますね。
そしてまたあの村井さんはこう全国の同業者の方とも情報交換をされてると伺いましたけど。
あ、はい、あのいろいろ県外の方ともいろいろ話させてもらって、新しい技術だとかあの他の町の状況とかを聞かせてもらってるんで、すごい勉強になりますね。
あの昔はこうだったけど今はこうだっていうようなことって何かありますか？
ジビエですか？
はい、
あ、なんか昔はやっぱり臭い硬い美味しくないみたいなイメージがというか、まあ、そういう風に言われてたみたいですね。あの臭かったとか美味しくないっていう風なのをちょっとその年配の方に聞くことは多いんですけど、まあ、自分がやってる範囲ではそういうことは一切ないのかなとは思ってて、結構、ね、癖もなく食べてもらえてるような印象が多いですね。
でもあの例えばさばく時の技術っていうところもなんか関係してくるのかなと思うんですけど、どうでしょうか？
そうですね、大いにあると思いますね。なかなかここまでの技術を有しているところはないんじゃないですか。
あの自分を含めてってことですよね。
そうですね。
そのため の, あの勉強みたいなのをする機会っていうのはあるんですか？
あ、そうですね、去年の、まあ、10月ぐらいにその白衣の石川県の羽咋市の方にある能登獅子団っていう会社の方であの研修させてもらったりして、すごい勉強になりましたね。
よくあの血抜きをしてから持ってくるなんていうのも昔はあったようですけど、最近はどうなんでしょうか？
最近はもう逆に血抜きしないでくださいってお願いしてて、血抜きしない方がいいってわけじゃないんですけど、血抜きするなりであのいろんな時間のロスを発生させるぐらいだったらこっちに早く持ってきてもらって、で早く冷やすっていうことを心がけてますね。
そうですね。そうやって時代とともにあのみんなの印象も変わればやり方も変わってっていうところで、ますますそのジビエ肉 の, あの将来性っていうのが広がりそうですね。
そうですね、これからはジビエ時代じゃないですか。
ジビエ時代に親不孝ハンターが行く。
そうですね、とんでもない時代が来そうですね。
なんかすごいあの映画になりそうな感じですね。
あ、いいですね。なんか北野武監督でぜひ撮ってもらえたらいいなと思います。
素敵です。村井さんはですね、あの1週目2週目にお話をお伺いしました新川地区獣肉生産組合の方でもお仕事をされていらっしゃるということで、こちらに見学に行けばお会いできるかもしれないですね。
あ、そうですね、あのぜひ来ていただけましたら、
いろいろとねあの皆さん思ってらっしゃることを聞いてみていただいて、あのお肉のアドバイスしてもらったなんていう人もいましたよ。
あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、
ぜひあのそういったご相談もしていただければと思います。ということでお話を伺ったのは一般社団法人狩猟屋の代表理事村井聡さんでした。村井さん、これからもどうぞご活躍ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー。いかがでしたか？里山の暮らしを守りつつ新川ジビエのブランド確立に尽力をされている村井さんの狩猟屋さんについては、詳しくはホームページをご覧ください。来週は黒部の料理研究家しのりえキッチン主催篠崎理恵子さんの登場です。ジビエ肉の美味しいレシピをご紹介いただきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。